今日お話をお伺いするのは八尾市立病院乳腺外科部長の野村隆先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはその野村先生のご自身のことからお伺いしたいんですけれども、こちら八尾市立病院に来られたのはいつ頃でしょう？
昭和58年、10月からです。その頃は乳腺外科ではなくて消化器外科、一般的な外科をやっておりました。
はい、ずいぶん長い間こちらでお勤めされてるんですね。
途中で、2年から3年、八尾市の中心部、近畿八尾、近鉄八尾のそばの今川病院というところに、出張しておりましたが、現在戻ってきております。
こちらの病院で大いに活躍いただいているんですが、消化器から乳腺外科に移動されたのはどうしてなんでしょう？
その頃乳腺外科をやっている者が他にいませんでしたので、そこを、私が、中心にやろうかということになりまして始めました。
そうなんですね。でしたらもともと乳腺外科の勉強はされていたということなんですよね？
そうですね。大学ではもう、いろんなところ、肝胆膵、肝臓とか胆脳とか膵臓とか、それから胃の、手術とか、そういったものをやっておりました。乳腺も回っておりました。
で、中でもその乳腺外科を選ばれた理由っていうのは何でしょう？
そうですね。他にやるものがいなかったということもあるんですけれども、これからどんどん増えてくる、疾患であるということ。それと興味があったのは、やはり早く見つければよく治る、こういった病気であるということで、手術、よりむしろ早く見つけるということに興味がありました。
そうなんですね。こちらの病院ではその乳腺外科の先生は何名ぐらいいらっしゃるんですか？
僕ともう一人森本というのがいます。2人でやっております。
2名というのはなんだか少ないような気がするんですが、大丈夫なんですか？
そうですね。外科領域全般が非常に人手不足でして、乳腺外科も例に漏れず非常に少ないです。そのために非常に多忙になっておりまして、患者さんの待ち時間が非常に長くなっています。この辺は申し訳ないんですけれども、この状態が改善されるのに、あと5年から10年はかかるだろうと思います。
そうなんですね。で、先ほどより、乳腺外科というふうに お名前を伝えさせていただいているんですけれども、この乳腺外科、主にはどういったことを治療する場所になっているんでしょう？
主としてやはり乳がんですね。良性疾患もありますけれども、治療しなくてはいけないのはやはり乳がんですので、乳がんの治療がほぼ、9割近くを占めております。
この乳がんという言葉、最近ではよく聞きますので、多くの方が気になっているところではないかなというふうに思うんですね。ですので今日はですね、特に乳がんについてお話をお伺いしていきたいと思います。現在日本では乳がんにかかる率というのはどれぐらいになっています？
そうですね、随分増えてきました。もう皆さんもそれには気がつかれると思います。お友達で乳がんにかかれたという話、聞かれると思いますし、現在、一番最近の統計では18人に1人、18人に1人の方が一生の間のどこかで乳がんになるという統計が出ております。これでも日本は少ない方です。諸外国、特にアメリカでは8人に1人ですから、随分多いです。しかしアメリカと違いますのは、日本の乳がんというのは若い人がかかられる、ピークは45歳から50歳、ということになっております。アメリカの場合は60歳過ぎてからピークがありますので、人数は少ないと言いながら、社会的にはむしろ問題が多い、こういった人たちなら、子どもさんまだ小さいとか、それから社会的にもいろんな重要な仕事をしてられるという方が多いんですので、ずいぶん問題になると思います。
その日本人では40歳代からの方が多くて、アメリカの方、諸外国では60歳ぐらいからというのに、この差は何ですか？
よく分かってはいないんですけれども、日本も食事などなんかの影響でだんだん高齢者に、移行はしているようです。はっきりしたことは分かっておりません。
そうなんですね。で、その乳がんに関してなんですが、こう、なりやすい人、なりにくい人っていうのはあるんですか？
そうですね。なりにくいっていうのは、よく言われる、話があります。よく聞かれると思いますけど、結婚してない方、子供さんの少ない方はなりやすいというのは、話があると思います。実際、15歳ぐらいから子供さんを出産されて、5、6人、出産されている方、今では珍しいですけれども、そういう方はほとんど乳がんにならないと言われてますし、 30代40代になってから、結婚あるいは、未婚のままの方の方が乳がんになりやすいというのはあります。あとはまあ食事ですね、あるいはアルコール、タバコ、こういったものを少しずつ乳がんのリスクを上げていきます。それからスポーツなどはこれは乳がんのリスクを下げますので、まあこれはおそらく体重が減るというのがいいと思うんですけれども、こういう方たちは乳がんになりにくいというのを言われております。
その子供をたくさん産んでらっしゃる方がなりにくいというのにはどういった理由がありますか？
乳がんになる、なりやすい理由というのは一番は女性ホルモン、エストロゲンというんですけれども、これに乳腺が暴露される、さらされる時間が長ければ長いほど、例えば、生理が始まる、年が早い、それから生理が終わる時間が遅い、こういう方たちは乳がんになりやすいですし、授乳期というのは、非常に、乳管が掃除される時間、長いということになります。乳管の中には、おそらく、これは想像ですけれども、いろんなものが溜まります。普段は汗の成分みたいなものが溜まってまして、その中に発がん性のあるものが溜まってるんじゃないかと想像されております。こういったものが、きれいに、掃除される、人の方が乳がんになりにくいんじゃないかと考えております。
体の中の巡りを良くすることによって少しはその低くなるということなんですかね？
そうですね、完全に予防する方法はないんですけれども、そういった統計的なことはあります。ですけども予防は、完全には無理ですんで、やはり小さなやつを発見する方、これ二次予防って言うんですけどね、今言いました、ならないようにするというのは一次予防なんですけども、二次予防が大事になってきます。
その二次予防にはどんなことがありますか？
そうですね、二次予防というのは、実際には乳がん検診という、意味です。これはもう市町村が行っている、マンモグラフィーと視触診というのは触ってみることですけれども、こういった検診を、こまめにと言いましても2年に1回ですけれども受けていただくことが必要だと思います。
まずですね、その一次予防のところに関しまして、ならないためにこう食事から変えていくことで何か変わるのってありますか？
そうですね、日本では昔、乳がん少なかったですよね。例えば、脂質、油ですね、それから食べ過ぎないこと、こういったことは女性ホルモンを上げてしまいますので、避けた方がいいと思います。ただあんまり極端にしますと、昔、日本では、例えば塩分が多くて胃がんが多かったですよね。現在今減りました。こういったものがありますので、バランスよくしないと、極端はいけません。例えば乳がんが減ったから、減るのはいいんですけど、今度は胃がんが増えたということじゃ、話になりませんので、やっぱり典型的な日本食、和食は、かなりいいと思います。あるいは、最近話題になってます大豆のイソフラボン、これも一時は、乳がんの予防に働く、あるいは、促進に働くんじゃないかという意見もあったんですけれども、最後のところはやはり予防に働くということになりました。イソフラボンというのは女性ホルモン用の作用が少しありますので、これが乳がんを促進するんじゃないかという、危惧もあったんですけれども、実際には、生理的なエストロゲンを阻害しまして、実は乳がんを予防してくれるということが分かりましたので、頑張って豆腐なんか食べていただいたらいいと思います。
よくね、大豆イソフラボンという言葉もよく聞きますし、健康食品の中には大概含まれてますよね。
そうですね、そこは詳しくないんですけども、そんな、無理やりやらなくてもということは、日本にもともと大豆の摂取量多いです。もう少し、こまめに食べてもらったらいいと思います。
日本でもそういう、乳がんのかかる方が増えてきたというのは、そういう養殖のものが日本にも取り入れられるようになったのが要因の一つにもなっているんですかね？
そうですね、これはもう少し前から、同じ日本人でもハワイに住むと乳がんが増えるということはありましたので、これは、周知の事実だろうと思います。
先ほど食べ過ぎないというのもおっしゃっていただいたんですが、やはり運動が大切になってきますね。
そうですね、運動がなぜ効くのか、ここはよくわからないところあるんですけど、やはり体重が減りますと脂肪が減ります。脂肪が減って体重が減るんでしょうけども、脂肪の中には、女性ホルモンに、男性ホルモン、弱い男性ホルモンなんですけど、これを女性ホルモンに変換する酵素があります。こいつをこれが少なくなりますので、女性ホルモン自身の量が減ります。このために乳がんが減るんだろうと考えられています。
わかりました。乳がんに限らず健康を維持するためには、適度な運動が必要になるということですね。 さて、先ほど前半でお話をお伺いしていく中で二次予防というお話が出てきましたが、この二次予防には何が含まれてますか？
そうですね、先ほども言いましたけれども、一次予防がまず、完全には不可能だということがありますので、二次予防、これは乳がん検診です。これをしっかりやって、小さなうちに見つけようということがあります。早く見つければ治るがんも多いということがあります。それと、乳がんに関しては他のがんと違いまして、乳がん検診が有効、非常に有効だということがあります。例えば非常に、進行の早いがん、例えば、これは全部ではありませんけど膵臓がんなど、こういうがんの場合は検診しても見つけることはほとんど不可能です。これは意味がないということになります。それから、非常に進行のゆっくりしたがん、これは自分で見つけることができます。例えば、がんで言いますと甲状腺がん、こういったがんは非常にゆっくりしていますので、自分で症状が出てこられても十分助けてあげることができます。ですからこういうがんに関しても検診をしてもあまり意味がないです。ところが乳がん、あと胃がんとか大腸がんとか子宮がん、肺がんも難しくなってきますけれども、こういったがんは検診で見つけて、助けられるもの、助けられるがんは、方は助けられるという意味がありますので、非常に役に立つということは言えます。
その乳がんにおける検診、やり方はどんなものがありますか？
そうですね、検診といってもいろいろあります。一口言いましても、検診なんですけれども、住民検診、これは日本全国同じ方法でやっております。40歳以上、2年に1回、マンモグラフィーと視触診、視触診というのは触って、あるいは見てみる。ということなんですけども、これの組み合わせをやっております。その他にも企業でやってる、検診、職域検診ですね。それからドッグの検診、こういったものは、ありますけど、この場合は、その企業によって変わってきますので、除外いたしまして、住民検診についてお話しします。住民検診に関しましては、さっき言いましたように、視触診とマンモグラフィー、これを2年に1回受けるというのが良いということになっております。
八尾におきましては、その検診を受けるにあたってこう、サービスといいますか助成というのはありますか？
皆さんの手元にこれは八尾市の方から広報が回ってきていると思います。それ読んでいただければ、皆さんの年齢が、検診の、検診の年齢に対、該当するのかどうか、それから費用に関してはおそらく1000円だったと思いますけれども、その程度です。それから最近では、限られた年齢の方なんですけれども、クーポン券が来ると思います。これもこの場合は、無料ということになっておりますので、ぜひ、使っていただければよかいいかと思います。
お聞きしてますと、そのお値段というのが比較的安いお値段で受けることができるなというふうに思うんですが、昔はどうでした？
そうですね、昔と言いましても、この市民検診で使ってますマンモグラフィーと、視触診、この検診になったら2003年から2004年ぐらいからです。その前は触診だけでした。その頃は助成金は、自分では お支払いする額は300円でしたが、視触診だけでしたし、その検診の意味というのはあまり、なかったように、思われます。
触診となりますと、もうすでに腫瘍が大きくなっている状態になりますよね。
実際触診で見つけられるのはしこりがないと絶対ダメですね。分かると思いますけど、でしこりもある程度の大きさがないと無理です。それも大きさ、例えばお乳の大きな方ですと、小さなしこりが奥の方にあったんでやはり見つかりません。お乳の小さな方です、それもしこりが表面にあれば5ミリでも見つかると思いますけれども、平均的に、診察をやってますと、まず平均的に2センチぐらいで、見つかって自分で見つけてこられるということになります。触診検診もそれより、中微角差がありますので、もう少し小さいとは言えますけれども、それほど差があるとは言えなかったようです。
触診では詳しく発見しにくいというところから、今度はマンモグラフィーが出てきたわけなんですけれども、このマンモグラフィーはどういった検診のやり方になりますか？
マンモグラフィーってもう皆さんご存知かと思いますけれども、レントゲン検査です。ただ普通の胸のレントゲンの検査を受けられた方は分かると思いますけど、お乳はどこにも映ってませんよね。輪郭は分かりますけれども、その中に乳腺というのはどこにあるのや、それが見えるようでは肺が見えませんので、それは通り過ごしてしまってます。 実際マンモグラフィーというのはそれだけを写そうとするので、お乳を圧迫します、挟んで写します。電圧を、まあ、専門的に言えば電圧を下げて、そこだけ通り抜けないほどほどの強さにして、レントゲンを取ります。そうすると鮮明に乳腺が出てきます。そういうやり方です。ですので患者さんによってはかなり痛いです。薄くしますので、痛いんですけれども、薄くすればするほど、それに必要なレントゲンの所要量が減りますので、体にとってむしろいいと思って痛いのを我慢していただいた方がいいと思います。
そうなんですね、まあ、そのように発見しやすい技術が出てきたりであったりとか、検診される機会が増えたということで受診される方も多くなってきたと思うんですけれども、その中で乳がんの発見率というのはどうですか？
そうですね、乳がんの発見率ですか、まあ、施設によって違うんですけれども、まあ、触診だけ、それでやっていた時代は1000人に1人程度でした。マンモグラフィーを入れますと、今言いましたレントゲン入れますと、1000人やって3人ぐらい、それが平均的ということになっています。付け加えますと、今まだ説明していませんけど、超音波検査を加えますと、これは1000人に、多いところで7人ぐらい見つかると言われています。1000人7人と言いますと100人に1人近くなってきますよね。検診でそれぐらい見つかると相当多いということになります。こういうことは分かってきてますけれども、超音波検査に関してはこれはもう小さな施設のデータしかありませんので、これが全国に通用するとはちょっと言えないので、まあ、これはあんまり誤解されないようにしてください。
でしたらまだその超音波検査を取り入れているところは少ないということなんですよね。
先言いましたような、職域検診、それあるいは毒検診などは、などでやっているところは多いです。しかしながら住民検診、ここにはもう決まりがあります。マンモグラフィーと視触診ということになっておりますので、超音波を加えることはできません。ただし、これは平成19年から始まっているんですけれども、40歳代の方に、マンモグラフィーと視触診だけの検診をしますと見逃しがある程度あるということが分かってきました。実際のところ数字で言いますと、宮城県のデータなんですけど、3割ぐらい見逃してしまうということがすで、に分かってしまいました。そうなるともっといい方法があるんじゃないかということで、超音波を加えましょうかという、話が出てきました。ただし加えたらいいのかどうかというデータはどこにもありませんでした。このためにそのデータをまず作らなくてはいけません。今までマンモグラフィー検診が有効だというデータは、これは全部諸外国からの、そのままもらってきたもので、日本で作ったものではありません。ところが超音波というのは諸外国でやっておりませんから、そういうデータをもらってくることはできません。仕方がないので、厚生労働省は日本で作りましょうということで始めております。現在やっておりますのは、40歳から49歳、そういう方に、これはもうご本人の同意を得りますけれども、超音波を加える群と加えない群、ランダマイズと言いますけれども、くじ引きですよね。当たるか当たらないか、これはご本人にはわからないんです。こちらもわかりません。封筒、中に何が入っているかわかりませんが、これで、くじ引きをしていただきまして、これで、超音波検査を超えた方に乳がんがよく見つかるということになれば、あと何年かかるか分かりませんけれども、40歳代の方は超音波を超えた検診になると思います。これは将来的なことです。現在八尾市立病院もこれに協力させていただいております。現在もう12万人目標ですけれども、全国でもう、かなりの数になっております。
そういった超音波の検査がもっともっと普及してね、その乳がんで苦しむ方が少なくなるといいですね。
そうですね、超音波検査、まあ、いいことだけじゃないです。小さなものはよく見えますので、超音波の検査の、まあ、メリットといいますと、小さな腫瘍がよく見えます。それと被曝が全くありません。これ赤ちゃんにも使いますよね。そういった意味では非常にいいんですけど、小さなものが見えすぎて良性のしこりがいっぱい見えてきます。これでむしろ心配をかけてしまって余分な検査が増えてしまうということもあるかもしれません。そういったことありますので、本当にいいのかどうかというのはまだ、データが出ていないというのは、まあ、実情です。
そのデータを集めるには最低どれくらいの年月が必要になってきますか？
平成19年から始まって今年で、もうほぼ今この間の報告では8万人超えましたので、もう少しだろうと思います。
そうなんですね、まあ、後々、いい報告が聞けるのを楽しみにしております。それでは乳がんにまつわる手術についてのお話を聞いていきましょう。 先ほどですね、その検診によって、早期発見というか発見しやすいというふうにお話をお伺いしたんですけれども、まずこう自分で見つけてしまった時ですよね、だいたい2センチぐらいの大きさというふうに言われてましたが、この時の生存率というのはどれくらいになりますか？
そうですね、2センチを、超えますとステージというのは病気、進行というんですけれども2ということになります。2センチまでをステージの1と言っています。先ほど言ったかもしれませんけれども、ステージ1は、10年の生存率 90%、 ステージ2ですと、80% を少し、切る程度です。この時代ですとそれほど悪いとは言えないですね、
はい、もう2センチの時点でもう手術は必要になってきますよね。
この手術が必要かどうかは悪性かどうか、癌であるかどうかでも決まります、いくら小さくても手術は必要です。
そうなんですね。良性だと別に放っておいても問題はない？
良性の場合は、最近ではあまり取らないようにしています、ただし大きくなるもの、良性でも大きくなるものはやはり手術が必要ですし、炎症などでは仕方がない新手術、痛いとかそういう症状のあるものに関しては手術をします。
その手術なんですが、お時間はどれくらいかかるんですか？
そうですね、手術、ご家族の方が外で待ってる分には随分かかっているようですけれども、小さな手術ですと手術時間は正味は短いです。1時間そこそこで終わっています、ただし手術中にいろいろ検査します。その結果が返ってくるまでは麻酔を覚ませませんので、もう少し追加で取らなくてはいけないとかそういうことが出てきますので、外で待ってられることは 2,3 時間ということになります。
でしたら、ご自身手術を受けている方の負担もそんなに大きくはないんですかね？
そうですね、最近では乳がんの手術を受けられて1週間も超えて入院される方はほとんどいらっしゃいません。4、5日あるいは2、3日で帰られることは、大多数です。
そうなんですね。でしたらその手術のやり方としてはどんなものがありますか？
そうですね、昔は、乳がんの手術といいますと、お乳は全部取る、それから、もっと古い時代、1980年ぐらいまでは下の大胸筋まで取ってしまう、脇の下は もちろん全部取ってしまう。そうしますと、表面が非常に、くぼんだ形になって、ご本人は嫌だろうという形になっておりました。1980年を超えますと今度は大胸筋は残そうという手術になってきまして、ただしお乳はやはり取っておりました。ですけれども、お乳全部取らなくてもいいんじゃないかということが、分かってきまして、お乳の一部だけ取る、こういう手術が、現在では主流ですし、それでも進行したがんではそうもいきませんので、全部取ることはあります。ですから 70% ぐらいはお乳を、残す手術、30% ぐらいは、仕方がないのでお乳を全部取る手術ですけれども、当院では最近形成外科、ご存知、ね、ちょっと聞き慣れないかもしれませんけれども、いろんなものを再建してくれる、外科ができまして、乳房も同時に再建しようという、こともやっております。無理して、大きな乳がんを、残しますと、お乳を残す手術してしまいますと今度は再発の問題が出てきますので、この場合は全部取って、作った方が、この方が安心できるということがあります。そういう手術になってきております。それからもう一つ、乳がんの手術、お乳が全部なくなろうが、一部取ろうが、それほど、機能面では影響はありません。手が上がりにくいとか、手が腫れるとかいうことは全くありません。なんでそんなことが起こりますかと言いますと、脇の下のリンパ腺を取ってしまうからですよね。これはもう、つい最近までは脇の下のリンパ腺はセットで取っておりました。取って全部調べて、そこに転移がなかったんで、よかったですねという話をしてたんですけども、実際は転移がなかったよかったんじゃなくて、転移がなかったなら取らなくてよかったんですよね。それは分からなくてそうしてました。例えば画像 CD とか、MRI とか超音波とか、で前もって調べてみても正確な診断ができないから取ってみないと分からなかった。ところが、今センチネルリンパ節生検、センチネルという非常に分かりにくい、この横文字なんで分かりにくいんですけれども、日本語に訳しますと、門番見張りとかいう意味になります。バッキンガム宮殿の前に立って貼る黒い帽子をかぶった兵隊さん、これセンチネルと言います。この方、この方じゃないですよ、リンパ節ですけど、このリンパ節が、癌に侵されてなければ、実際は戦争の場合はその方が無事だったら中は大丈夫、お城の中は大丈夫という考え方です。 それですと 95% 以上大丈夫ということが分かってきましたので、それだけを取るという手術になってきています。そうしますと、お乳のリンパ節を取ってしまう手術がだいぶ減ってしまいます。そうすると後々楽になりますよね。後で手が腫れて苦しむ、あるいは手が上げるのに痛いとか、そういったことは起こらなくなってきました。今はそういう時代です。
そうなんですね。もうだいぶ技術が進んだということですね。
そうですね、どこの分野でもそうですけれども、昔は手術は大きくすれば大きくするほど成績がいいんだろうという誤解で、ずいぶん大きな手術をやってました。だんだんそれは誤解だということが分かってきました。必要最小限、取り残したら話にはなりませんので、必要な部分は取れますけれども、それで内部分はなるべく置いておこうというのが今の手術の考え方です。
またその傷口も小さくしようという試みはされてますよね。
もちろんそういうことをしております。先治のリンパ節生検に関しましては、施設によっては色素だけしか使いませんけど、八尾市立病院ではアイソトープという、放射性物質を使って、外側カウンターみたいなものを用いてそれを見つけております。そうしますと、脇の下の傷は1センチ少々ぐらいで済みますので、ほとんどわかりません。これは少しお金はかかりますけれども、後々のことを考えたらその方がいいと思ってやっております。傷口、乳がんの手術の傷口もできるだけわからない場所、例えば乳輪の色の違うところの境目を切るとか、あるいは正面に出てこない外側に開けるとか、そういったことを、して、できるだけわからないようにして、手術したかどうかわからないような手術ができれば理想だと思っております。
そういった切る場所っていうのは患者さんと相談されて決めてらっしゃるんですか？
ある程度相談しますけれども、週の位置によって不可能なことはできませんので、それに合わせてやっております。言い忘れましたけれども、もしどうしても目立つ場所に開くような場合には、形成外科と相談して傷口はなるべく目立たないような縫合法をするとか、それからへこみがひどい時にはやはりどっかから持ってくる、筋肉とか脂肪を持ってくるんですけれども、そういった方法も形成外科に入ってもらってやると、そういう形でやれますので、昔と比べますと手術の仕上がりは良くなっていると思います。
わかりました。で、その狩猟の大小によって変わってくるとは思うんですけれども、再発というのはどうですか？
そうですね、今乳がんというのは手術だけが治療ではありません。再発をできるだけ抑えようという方法が、行われております。一つは放射線療法、これも八尾市立病院も放射線科新病院になりましたから、最新の照射装置が入りましたので、これで照射をします。それから化学療法、これも随分進歩しました。昔、やってました化学療法というのは非常に量が少なかったですけど、今は化学療法の量非常に大量です。大量でも安全にできるということが分かってきましたので、大量にしまして効果を上げております。それから乳がんで特殊ですけれども、内分泌療法、ホルモン療法と言いますけれども、これを加えることで、再発のリスクが非常に下がります。これも非常にいい方法だと思います。それと最近よく出てきます分子標的薬剤、増殖因子などを抑えるような、ちょっと商品名になってしまいますけれども、ハーセプチン、こういったものを使うことで、効く人には非常によく効きます。こういった薬を使うこともあります。ただしこの場合は随分お金もかかるという方があるので、患者さんにも随分迷惑をかけているところはあります。
わかりました。乳がんと言いますと女性にとってはすごく身近な病気になってきていますので、今お話の中で、少し不安になられた方もいらっしゃるかとは思うんですが、こちら八尾市立病院でしたらもう心配なく任せることができますよね。
そうですね、この病院が、一番というわけではありませんが、ただしこれはもう乳腺どこの領域でもそうですけれども、全て標準化されております。どこ行っても同じ話をします。これはなぜかと言いますと、乳腺外科医、同士が、年に何回も会って話しておりますし、世界中でまず、コンセンサス会議と言いまして、こういったタイプにはこういう治療をしようということを会議をします。そして非常にすり合わせをする機会が多いです。ですから同じ話がいつも聞かれると思います。ですから病院を変わられても同じ治療、これは乳がんに限ったことではありません。どの疾患領域によってもそうです。 ですから、ちゃんとした専門医がいるところでしたら、同じだと考えていただいていいと思います。
わかりました。まあ、どこの分野も一緒だとは思うんですけれども、年代ごとに手術の仕方であったりとか治療の仕方っていうのが変わってきてますので、野村先生ももう本当日々勉強ですよね。
そうですね。昔は消化器の手術もやってましたけれども、残念ながらこういった分野ですので他のことを勉強する暇がなくなってしまいました。このために乳がんだけをやっております。それともう一つは、乳がんやはり小さく見つけた方が治ります。このために検診に随分力を入れているつもりです。
はい。で、今後ですね、乳腺外科に限らず、まあ、先生、医者を目指そうとしている方、たくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、先生としましては、特にどこの分野、増えてほしいなと思われます？
そうですね。一番問題になっているのは、外科領域ですね。外科領域、実際に1、2前になるのに10年という非常に、随分期間もかかります。おまけに、自分の生活をかなり犠牲にする部分があります。このために若い人たちに随分敬遠されてしまって、外科を目指す方が非常に少なくなられました。このために我々、年寄りですけれども、こうなりますと随分負担がかかってきております。で、これで我々が動けなくなった時に後の人がいなくなると非常に困りますので、ぜひ入ってきていただいて、志のある方は入ってきていただきたいと考えております。
こう先生になることの良さ、魅力、教えていただけますか？
そうですね。外科領域で一番いいのは、やはり結果がすぐ出るということです。内科領域も、すぐ捨てがたいところはありますけれども、やはり結果が出るのに時間がかかりますので、なかなか、どうしても治療してても曖昧になってしまう。ところが外科はそうはいきません。結果がすぐ出てしまうし、うまくいかなければうまくいかないということはすぐ分かってしまいます。このことありますので、なかなか、いい加減なことはできませんし、もちろん勉強しなくちゃいけないし、腕も磨かなくてはいけないので、それと先ほども言いましたけど、標準化ですよね。どこ行っても同じ治療できるというためには、いつも勉強してないといけないので、この辺がちょっと、大変なところではあります。
はい、わかりました。今日は八尾市立病院乳腺外科部長の野村隆先生にお話をお伺いしました。乳がんについてはもう早期発見が一番ということですので、もう少しでも気になることがありましたらすぐに受診していただきたいですね。
そうですね。気になるのを置いといて検診の機会というのはやめてください。やはり何かあるならまず受診していただきたいと思います。
わかりました。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。